もっこもこパレード。
いきなり携帯いじってすよ。いきなり本当
に。どうもこんばんは。お世話になります。
よろしくお願いします。
コラーゲンハイコマといいます。お世話になります。
後ろにマイクがございます。
はい。アナウンサーここにございます。
マイクのスイッチを入れていただければ。
はい。こんばんは。
よろしくお願いします。
ご存じないと思いますけども、あのワハホンポというところでお笑い芸人やってるコラーゲンハイゴマといいます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。今からと言います。よろしくお願いします。
いやいやいや、本当に
座りましょう。
はいはい、失礼します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。なんか放送があるんですよね、最初。
はい、
ちゃいました。
あ、いや、大丈夫です。
あ、大丈夫。
あ、もう最初はちょっと30分ぐらいクロストークできれば
な。はい、無敵ぜひ。もうそんな2回目なんですよ。
あ、
お会いするの
だから、ね、その前に、ね、実は1回お会いしてるんですけど。
そうでしょ。
ほなね、出版美術家連盟ってところで近いやられてた
の。真柊子さんいては
った。真柊子さん
今開始1分で人3名したことは、死ぬほど滑ってる姿を見られてます。死ぬほど滑ってますよ、あの時。
そうですね。
あの、そうですね。そうですね。
おじいちゃんばっかりなんですよ。
おじいちゃんも確かにおったけど、いや、あれはね、もう、えぐい滑り方でした。もうね、でも正直な、ちょっと、なんか、難しいと思いましたね。
いや、難しいですよ。みんなイラストレーターですからね。
いや、イラストレーターが、あの、難しいって言ってるの、いや、急に目光らして怖い。そうなの言ってないですよ。そう言ってないけど、ちょっとね、チャンスで僕ね、堀市さんでね、
ええ、
ちょっとね、わーってなんか言われたんですよ、あの時。
あ、なるほど。
そう。うん、でそこにね、入れ墨を掘る堀市さんも来てはって、でもともと僕そこに何で行ったか言ったら、その入れ墨を取材した時に、堀越さんっていう方を取材して、でも堀越さんのイラストを描いたのが真柊子さんで、で真柊子さんに呼んでもらったんです。
はいはい、
があって堀市さんがいたじゃないですか。
ええ、
でその人にもう思いっきりもう本番中にダメ出しされてるんです。
それも滑るよりきついですね。
そうですよ、もうえぐいぐらい滑っとんなーから始まってですね。
それも
ちょっと近来まれに見る滑り方やぞみたいな。まあ後半も頑張れって、もう頑張らないので、ね、もう頑張れないですよね。あ、それいらっしゃいましたか。
もう
死ぬほど滑ってるところ
は左の方でじっとしてましたね。
そうですか。
まあまあ、でも堀市の人と飲むとすごいですよね。
はい、
ブロン飲みながら運転したりしますからね。
こう、
咳止め薬ですね。
本当に咳止めとしてですか。
咳止め。僕以外の5、6人で歩いてて、僕以外が全員入れ墨してるから、なんか僕だけなんか裸で歩いてるようなのが恥ずかしさ。
逆にそうですよね。
なんか、
いや、ほんまそうです。
まあ、全員が
写
した入れ墨だと、
あ、
じゃあ乾杯しよう。
すいません。
あ、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お疲れ様
でした。お疲れ様でした。同じようなこと、僕ヌーディストの、
ええ、
ヌーディスト団体のオフ会にも潜入したことがあるんですよ。
ええ、
でみんなスポンポンじゃないですか。
ええ、
やっぱ逆に服着てる方が、
あ、そうですよ、
ね、恥ずかしくなるっていうのはありましたね。
なりますよね。
なります、なります。
自分だけ まともな格好をしてると。
そう、逆にそれはなんか恥ずかしいことになりますね。
そうですね、僕、まあ、大体いつもこんな格好なんですけど、
はい、
すごいたまたま赤い服着てて、
はい、
とあるですね、エホバの証人という。
言っちゃった、言っちゃいましたよ。
某エホバの証人
という団体の。いやいや、某の意味がないよ。言っちゃったと、某というね。
うん、まあ、大集会、埼玉アリーナとかでやってる、めちゃくちゃでかいやつ行ったんですよ。で、まあ、誘われたから行ったんで、別に全然、
はい、
まあ、軽い潜入というか、まあ、気づかれないかなと思って行った
ら、はいはい、
僕以外全員背広っていう。僕だけ赤いアロハっていう。
それはもう恥ずかしい。
もう逃げも隠れもできないから、もうめちゃくちゃ話しかけられましたよ。
もう明らかに、まあ、これ 外部が来てるぞ
っていうのね。
これもうどうエホバってないですよね。
まあ、宗教って基本的にウェルカムなんですよ。
あの
来てくださいって言われてるから言ってるんだけど、まあ来る人いないんで。
はいはいはい。
なんで幸福の科学とかなんとかでも別に潜入とか言ってるけど別にウェルカムって書いてあるん
で。そうですね。行く分には別に大丈夫です
もんね。構わないですけどね。ただ。そう向こうはウェルカムって言っててもやっぱり来ないから
まあなかなか望んでね。やっぱりほら我々は大体やっぱりね書けるとか喋れるとかあるからね、まあ、死なん程度の死の思いはちょっと一言かぐらいあるじゃないですか。じゃあまあなかなかないですよ普通は。
でねやっぱり幸福の科学って幸福の科学ね、あの幸福の科学とかってちょっとね大川隆法が竜によって現れたりちょっと面白いエンタメ部分もあるんですけど、
はいはいはい、演出
がね。エホーの証人ってもう死ぬほどつまんないんですよ。本当につまんないですよ。ずっとね普通のこと言ってるんですよ。あのもう普通なんですよ。真面目に生きてますみたいな話ずっと発表していくんですけどね。ずっと発表していくんですよ。3日間かけて。
普通に生きてます、真面目に生きて働いてということを。
そうね、だから真面目に生きてない人は悪いですね、で僕らは真面目に生きてていいですねっていうこと。だから特にその規範がしっかりしてて、その規範から外れちゃいけないっていうルールがあるもんですから、私たちはいかにルールを外れずに生きてきたかとか、だからもうハリーポッターとかもダメだとかいうのをずっと言ってるわけです。魔法使い子供がハリーポッターのもので遊ぶのをやめさせましょうねみたいなことをずっとこう、だからノーノーダメダメっていう、娯楽ダメダメっていうのをずーっと、はあ、大学行ったりもしてもダメなんですよ、ホバって。
あ、そうなんですか。
ええ、
ようでもやってますけどね、家とか来るじゃないですか。
ええ、
めちゃめちゃ来ますしね。
なんで結構そうだからね、潜入で入ってね、あんまし危ないなってのちょっとエホバで。
あ、そうです。
エホバってね、輸血ができないんですよ。
あ
で、その僕が意識あってあんなの入ってるのなんて嘘だから入れてくれって言えればいいんですけど、
はいはいはい、
僕が事故って意識がない時に輸血が必要な時にエホバの証人に入ってるなって言われたら、はい、後で訴訟問題になるから病院が手術してくれない可能性があるんですよね。
は
で輸血ができないってことで、
はい、
大病院だともうがんの手術とかしてくれないんですよ。だから結構エホバに入っててそういう大病を患うとかなり高確率で死ぬんですよ。
全然守ってくれないってことですか。
守ってくれないとか別にな
んかそういうね、座りたいですよ、そういう時
根性とかあんまり意味がないっていうか、
いやいやいや、
基本的に生まれ変わりを信じてるというか、来世ありきで話してくるので。
ああ、よく一回聞いたことあるんですけどね、アダムとイブが一番悪いやつや言ってありましたね、その時はね。あいつらがあれ食いよったからもう世の中悪なったんやって永遠ずっと言ってたってね。
あ、でもね、その新約聖書がそうなので、
うん、
あの
いやそれがね尋常じゃない切れ方なんですよ。あのアダムアダムおいイブイブそこをお素顔まで言われたんですけどなんで素顔までじゃないんですけど、いや僕ねラボさんのあれにちょっと水さんそうなんですよね。僕はちょっとまた別の見解があって、本当個人主観ですよ。巣鴨の設定がね、もう何でも体験させられるんですよ。じゃあワンオコの社長のため始めちょうどがいて、それこそ宗教行けとかヤクザ事務所行け、右翼団体行け、会うたことがない人の葬儀に参列してこと、いろいろあるわけですよ。いろいろあるわけですよ。でその中で、宿題僕に出してくださいというメッセージボードを持って立てと言われたんです
よ。
もうまあ、どう引き目に聞いてもくるくるパーじゃないですか。ね、立って僕に宿題出してくださいってメッセージボードを持って渋谷、新宿、新橋なんか酔っ払いにも絡まれ倒しましたけども、まあ、そんな中巣鴨で立ってますね。巣鴨も意見言われて、またねやっぱり年配の方多いから全部素通りなんですよ。
うんですね。
で実は新橋で絡まれた方がまだその時良かったなって気づくわけですよ。絡むというコミュニケーションもあるじゃないってことですよね。マザーテレサが言いましたね、愛の反対の言葉は何というか分かりますか。
何でしたっけ。
ないですよ。無関心、
まあ、なるほど。
いや無関心ほど辛いものはないわけです。それを実感してほんまに辛いな、売れてへんってこんな辛いのか。
もうあと東京って多分そうなんですよね。大阪で同じことやったら何回言われるんです
よ。 大阪は違うんですけどね、東京ここじゃないですか。でまあ辛いなって思ってる時に唯一ねぎらってくれたのが隣のエホバのおばちゃんやいやちょっとね、あなたね心折れちゃダメよっていうところ。
まあエホバとビッグイシューは東京
エホバビッグイシューいいです、すごくいいです。ビッグイシュー1日と15日お買い上げくださいぜひ。月2回やってますから。そこで言われてで芸人なんですけどって、ああじゃあ素敵じゃない、この話を舞台で喋るんでしょ、今は辛いと思う、無視されて辛いと思うけど、その話で笑うお客様の笑顔をイメージしたら耐えれるでしょ、あなたが今辛いと思ってるのは自己愛ってこう言われるね。まだあなたは自分が好きだだっけ、お客様をもっと愛さなきゃって言われて、あのイブがさってなってきて
イブが裏切ったから、
イブが裏切ったからこういう全ての歯車が狂ったのはそうやみたいな話から、まあ、その時はでもちょっと唯一声かけてくれた人やから、まあ、入信も視野に入れて検討したんですけど入ってもいいかなと思って。でも困った時にね、
でもやっぱり、ね、
助けてくれた人はそうじゃないですか。
僕こう昆虫の写真とかよく撮ってることが多いんですけど、趣味で
昆虫の写真を
普通にこう公園とかで撮ってたりすると、まあ気持ち悪いから誰も話しかけないんですけど、まあ、言うて話しかけてくるのは統一教会
あ、じゃあ宗教系は
やっぱり
やっぱこうちょっとおかしいかなという人に逆に喋ってくる。
でもキリスト系は話してくるとこありますよね。こう布教活動ですしね、
あの
た、まあ、損得感情なしで布教活動するから、ホームレスにも布教するんです。
そうですね、竹出しとかも多いですもんね。
多分仏教とかはあんまりホームレスの人に信徒になっていらんと思ってるところが
あったので、はいはい、
炊き出しやってるのって聞いたことないですけど。
お前神社でやってるとあんまり聞かないですよね。
ただまあキリストはそういう意味ではそんなんだろう、金銭的関係なく布教するから、まあ、偉いというか、
うん、そういう意味ではそうですね。
そうです
ね、考えたらそう
や、純粋な宗教的な布教をかけてきましたね、やっぱり。
そうなんだよな。あとさっき大阪と東京やっても反応違うと言ってました、
ええ、
まさにほんまね、そうやなと思ったのがさっきのその巣鴨で誰も声かけずに比べて、
ええ、
もう何度も行かれてると思いますけど、同じようなことをですね、アイリン地区でやったんですよ。さすがにその時は、ね、宿題じゃなかったんですよ、
ええ、
でその日はたまたま9月29日これ個人的に僕誕生日やったんですよ。でうちの社長がね、食べ始めてバッチリ出す人間が、お前誕生日どこおんねん、いやたまたま仕事で大阪です、ならアイリン地区行けと、アイリン地区行って、今度はメッセージに僕今日誕生日なんで祝ってくださいって書いてるので、ね、言うて、でどういう反応なのかはちょっとレポートせえって言われて、ほんまにね、もう声かけなかった素顔かま嘘のよ、もう来る人来る人がみんな、まあ、めちゃくちゃ声かけてくれるの。もう声のかけ方はやっぱりアイリン地区ですけどね、やっぱりね、まあ、なんか一人のおばちゃんとかはうまいことやりよったなほんまかほんまかほんまにか誕生日かいやほんまにこうなってるけど誕生日です、ほんまか嘘ついてるとしか思われへんっておばちゃん言うんやけど、でもおばちゃんちょっと律儀やなと思ったのが、自分が嘘ついてんやなと思ったら自分は嘘つけばいい話ですやんか、
うん、
なのに最後ですよ、うまいことやりよったらしゃあ私も来年誕生日の日にやろうって待ってよ誕生日までは待たはんやちゃんとと思って9月までにもう終わっちゃったんですよ。嘘をつけばいいの
ね、自分もね、
私も今日誕生日やねんで隣立てばいいのに来年の誕生日はそうしようってバタン犯人やねん。多分9月まであったんですけど面白かったですよって。あとでも怒る人もいて、
ああそうですか、
怒る人いますね、どうせ言うなどうせ言うな私がいたりで、これまたそれのまたちょっと怖さがならなくておばちゃんでしたけど、でちょっと僕も悪かったです、なんかね、あのおばちゃんの方にちょっと近づいたのある、おばちゃんがずっとか睨んでたから、うん、あ何か言いたいのかなっていうのもあって、ちょっと所長にこうさらにメッセージを持ってパッて出したら、知るか
怖
知るか誕生日知るか挙句の果てに、さすがこれはこの地区の発想やなと思ったのはおばちゃんがですよ、ほなほな自分のな誕生日ケバースデーケーキぐらい自分で開え、開うの嫌ですよ、自分の誕生日にバースデーケーキ開うの嫌ですよ、それ
自分で用意するもんじゃないですよ、
そうそうそう、
バースデーケーキこそ、こそ他人に用意してもらうもんですから
ね、やっぱり一応他人が落としたものではあるんですけどね、でも他人が用意したものではあるんだけど 自分の誕生日にバースデーケーキバースデーケーキバースデーケーキハッピーバースデー俺って言え
たバレンタインでやった時自分で買えって言ってるのと同じですよねそれまず用意してもらおうや
いやだから本当にね
自己愛になっちゃう、
ね、自己愛エホバ曰く自己愛
自己愛
いやだからそれはだからもうやっぱりラブさんのおっしゃったように地区によって全然変わりますね反応ってね
西成とか多いですよねやっぱ教会系がねやっぱり
多いですね本にも書いてありましたけどあれ面白いとね自分で手書きの教会とか、
まあ、韓国系が多いんですよねやっぱりそのドヤ街にある教会っていうの
はああそうなんですか
えほとんどそれだから見分け方としては十字架が赤いのが大体韓国系で、ね、で街歩いててこう十字架があって赤かったら大体韓国系、まあ、台湾系とかも赤いんで一概には言えないですけどでもアジア系ですねいわゆるヨーロッパ系の教会じゃないやつです、でちょっと道教入ってるとかあなんかきついんですよねなんかこう地獄に落ちるとかっていうし
書いてましたねホームレスの人にね
だからやっぱホームレスの
人も並
ばれるで、ね、まだ次やってる時に言えば皆さん暑いですか地獄はもっと暑いで
書いてました
冬は
真
逆のことですよね
冬はどうなるんですか
皆さん寒いですか
寒いです
地獄はもっと寒いです
もうええね
だってそんな半年かけてのツッコミもないですけど、
ね、いやほんまですよねだってそれを外で暮らしてはる方にそう言うてビビらせて入らそうとするわけでしょ、
まあ、ビビらせて入らせようとか、まあ、多分ねそれが布教の仕方で多分キリストのずっとそうなんですよね
ビビらす
貧しい人に飯を与える代わりに宗教入れっていうのをずっとやってきてると思うんですよね
ああだから最初に与えてでまあ外堀を固めていって入れるみたいな
例えば名古屋だと普通の教会が寄付金出して炊き出しやってたりしたんですけど、うん、最初に食べてもらうんですよ、
はいはい、
最初に食べてもらった後にこう説教というか後で、はいまあ、相談に乗るみたいな形でみんなでこうやるんですけどでもそれだとやっぱ帰る人は8割方帰りますもんやっぱ、
まあまあ、
食べ終わって、
はいはい、食いたいだけやもんな
やっぱりね韓国系の教会はやっぱりそんな2時間は話聞かせないと食べさせないですなんか
ハレルヤと
そうハレルヤって
歌わせて
これ人と
ハレルヤ
もう それで食べさせてっていうだから食べさせるのもなんか面白いのやっぱり韓国軍が破棄したレーションとか他のレーションが固形食なんかなんて言ったらいいのかな大塚製薬のなんでしたっけカロリーメイトみたいな、
ね、ああカロリーメイト
みたいなのの軍隊用のやつとかをこうもうあれも賞味期限があるから切れたやつとか多分放出しちゃうんですけど、
はい、
そういうとこはどこぞのルートから持っている軍隊マニアの人が見たらものすごい欲しいんじゃないかな
と思
い
ますよね
韓国軍の
はあめっちゃ
入っちゃうモデーションなんでそんななかなか手に入るもんじゃないから
そう国内に手に入ってはあ
だからホームレスにはものすごい評判悪かったんですけどなんかそまじい
やっぱ汁系とか飲みたかったんですよ
やっぱ高いものがね
やっぱり炊き出しといえばなんかそんなイメージは僕岡山で一回取材させてもらったホームレスの方と仲良くなってね、岡山の炊き出し誘ってもらったんですよ、まあ、誘われるのもどうかと思うんですけど、まあ、誘われてもっと誘われるのもびっくりしたけどもっとびっくりしたのはイルカの広場いうとこ地下にあるんですよねそこ炊き出し会場 で当然、まあ、そこもなんか、イエス様関係のところが仕切ってるところでしたけど初めてですよ僕そんなとこ行くの当然炊き出しなんか初めてなのに行ったらそのスタッフの人が谷口さん久しぶりえって言ってる谷口さん髪切ったねって言ってたでおそらく僕がロン毛になった小時期がおるんですよね岡山に、まあ、それはまあいいんですけどチキンラーメン欲しかったです
あでもチキンラーメンか
やっぱりチキンラーメン汁系です
でも高くつきそうですけどねチキンラーメンなんてね
だけど終わりですよもうあのインスタントのあれ
入れてポンってお湯入れて
卵
あ卵も
卵ですね
じゃあ100いくらなんですね一人
そうそう
まあまあ高いですよねなんか
炊き出しどこまであるんですか、
炊き出しって言っても多分、西成だと毎日やってるのがおかゆで、
おかゆか、
多分あれ多分米とか寄付であると思うんですよね。
なるほどね。
多分ガス代とかそういうもんだけで賄ってるんじゃないかなと思うんですけど、あ、まあ、ボランティア団体が来てそっちは結構カレー作ったりなんかいろいろしたりしてますけど、
カレーいいですね。
でなんか作ってる人が本当大学のボランティアとか行ってキャッキャウフフでやってるからホームレスにその反感を買うという
遊びじゃねえんだよこちとら
恵まれてるのに切れるっていう
それはすごいです
よね。恵んでやってるって顔してんじゃねえぞ上から目線してんじゃねえぞって
恵んだってるんだぞっていう目線で恵まれるものの気持ちが分かるのかみたいな、すごい切れ方ですよ、
すごい切れ方です。
その角度からハイキック出せるか恵んでもらう、
恵んでもらっといてっていうのが
あって、
恵まれなくて言うならまだ分かるんですけど、並んといて言いますからね、なかなか。
でまあしっかり食うんでしょうね、
もちろん
しっかり食うた上で、
しっかり食うた上でやっぱおかゆの方がいいとか言い出しますからね。
もうそれはもうアウトローですね、
消化器官だいぶやられてますからね。
すごいなはあ、やっぱりそういう人もいるでしょうね結構いろいろやっぱり見てきてあるからびっくりするぐらいの理不尽な人もいるでしょうね。
いますいます。やっぱなんか
恵んでもらっては言いづらいですよね。
恵んでやってるっていう顔がムカつくっていう人も
いやいやいやいや、でも恵んでもらうんですよね。
恵んでもらって
ます。あ、ちょっと待って、いやでもそれにこれはあれですか、例えば違うかもしれませんけど、仕事で僕みたいなものが呼んでもらうとしますやん、でも対応悪かった相手気に食わんって怒る、揉める時が何回か
あったんですけど、あ、はいはいはいはい、
近い状態ですか、ね、
その呼んでもらって
仕事営業で呼んでもらって仕事を恵んでもらってますね。
あ、はいはい、
けどこの仕事なんやねんみたいなんで、でもちょっとおーって言ったことが何回かあるんです
よ。でもそれもあるんじゃないですか、普通の仕事だとやっぱり、
ね、あ、そう、仕事ですもんね、うん、それはね、うん、
その一方的に
炊き出しでやってもらってるわけじゃないですもんね、うん、あ、じゃあこれは違う、やっぱり僕はちょっと違う
それはそうです、だって普通にだから目黒さんま祭りとかで木曜日、あ、まあでも目
黒さんま祭りさんま祭りで文句言う
ぐらいのものかな
あ、それならまだ全然ですね。
でも全然あれ並ぶなら炊き出しの方がまあ栄養取れそうです
けど、ね、違う話になってます、
ね、めっちゃ並びますからね本当に 2,3 時間並ぶんですよ。
は
ぁ、サンマ一尾とかね
ちっちゃい、
まあ、ちっちゃくもないけど、まあ言ってサンマ一尾ですから、まあ、100円か150円ぐらいですよね、はい、なかなか効率悪いよな、
まあ、盛大な祭りになると並びだなってまうねんな。
なかなかね、や
っぱり祭りとなると並んでまいますね。
特に別に目黒のサンマって別に目黒のサンマはよくないよって意味だったのにみたいな、なんかそんなに食べたいもんでもないよね。でもあんまりよくない、効率悪いからガンマホームレス並んでないですよね、目黒のサンマは。
なるほど、そういうことは見あるんですかね、ホームレスの方は一番流れる行列がいいみたいな。
でもやっぱでも3時間並んで3万1尾じゃなんか空き缶集めた方がええわいって
思うじゃないね、費用対効果を考えるこん、そうか、
でも真夏にやりますしね。
あ、真夏か、真夏やったら嫌ですね、2時間並んで3万1尾やったらちょっとね、
ちょっと やりきれない。あ、真夏じゃなかったな、でもまあなんかそんな秋とかだったような気がします。
すごいなぁ、いろんな人をね見てきて、
そうね、そうですね、教会だとそのまあそうそう、だからやっぱ大阪にあった教会が一番ショックでしたね。その公園にあるんですけど、はいはい、そのまあ段ボールハウスだったんですけど、
はいはいはい、
教会も段ボールでできてる
図鑑によって
10時間元気してお前で
手書きですよね手書きです
ごいですよ、
お前のさすがにやないかお前が言うた時から教会やないか
もう普通にドラクエみたいなプレイステーション1ぐらいの完成度の
それでいける、それまあ OK なんで、そういうので自分で看板上げたらもう
教会に、まあ、ある意味正しいかもしれないですけどね、そのまあ神父さんとかが、神父さんとかいたと思うんですけど、多分
あちゃんといるんですか神父さん
だと、だと思います。
ハンドメイドの、ハンドメイドチャーチですよ。
ハンドメイドチャーチです。
ハンドメイドダンボールチャーチ。
教会になると途端に村っぽくなるんですよ。なんかロールプレイング感半端ないですよね。セーブできる感がすごかった
それは強烈ですね。
なんかやっぱ教会、あそうですね。あと多摩川のその、不法玉川に、やっと玉川にたどり着いたみたいな。
玉川
は玉川ね、ホームレスも多いんですけど、あの、韓国人部落というか、はい、韓国人の不法滞在村みたいなのが結構あって、はいはいはい、で最近なくなったんですけど、やっぱそこも教会になっててです、
はいはい、
で元なんかね変な作りで、はい、民家なんですけどそこにまあ十字架が張ってあって教会で、はい、家の下に柱があって水たまりがあるんですよ、
はいはい、
なんかよくわからない形じゃないですか、
はい、
で なんですかこの水たまりはって聞いた、はい、あのちょっと日曜日の集会に行って話を聞いたんですけど、もともと川が流れたところに、はい、川の上にこうで家みんな建ててた、川にこう柱を建てて、はい、その上にこう組んで家を建ててたんですよ、
はい、
でそこでスーパー堤防ができたので、
はい、
その川がせき止められて、
はい、
あの川がなくなっちゃったけどだから水たまりだけ残ったって
、
でこの水はあの要はトイレの水ですねと、おいと
汚いな、汚いな、
栄養があるんですごくカエルが湧くんですよ、
糞尿
です
よ、
おい
糞尿の話ですからねすごいな
それでもうたまにポンプで汲み出して川に流してるんですよ、もうなんかそこなんかどうだろう、多摩川も今一応なんか漁業したったりしますからね、多摩川も大丈夫かな、
あそうか、それが流れてる
大丈夫かな、まあ大した量じゃないんで大丈夫ですけどそういう、そう、そういう村があって、まあそこもなんか立ち退きというかそこにマンション建てることになったので、まあまあちょっといろいろ金銭授受もありつつの立ち退きになっちゃったんですけど、でまあ、やっぱり多摩川沿いとかはやっぱりこうよその地域に比べて甘いんですよね、なんで今公園がもう住めなくなっちゃったので、ホームレス的に、
はい、
なので上野公園とか新宿の都庁の横にあった新宿公園とかは昔ホームレスの村ができてたんですけど、はい、それこそ上野とかをめちゃくちゃいて、その取り仕切ってるヤクザの元ヤクザのホームレスとかもいて、家賃とかも取り出して、縄張りの
上野
でこっちとこっちと違うヤクザが仕切ってたりして、抗争が始まったりして、
すごいウエストサイドストーリーですすげえな
ーそう僕が取材したのがだから27歳ぐらいとか20年もいかないぐらい前ぐらいはそんな感じでしたね、上野は。
はあ、でもそんなもんみんな稼ぎないのになかなか大変ですよ、アルミ缶だってそんなもん、
いやもうね1キロ集めて100円ぐらいですからね、
ねえ、そんな中それなんかみかじめ料みたいなのもらうわけでしょ、
そうです
だけど、いや僕ね、あの館事務所取材させてもらった時に、やっぱりねみかじめ料取ったところからはやっぱ電話1本入ったら絶対5分で駆けつけるんですよ、それは当然ショックライアントさんですから、
そうなんです
ね、それはそうですよ、だからそこら辺は口説き文句としては、あのそのまあ、何の話か分かりませんけどね、これね、要はだから、飛び込み営業みたいなもんで飲み屋さんに、まあ、ヤクザさんが行くわけですよ、ヤクザさんが行って、
なるほど、
ここのお店はみかじめって言ったらもう捕まるらしいんで、それ言っちゃダメなんですけど、どこかにお世話になってらっしゃいますかみたいな聞き方して、いや別にどこもお世話になってません、あじゃあどうでしょう、うちの方でちょっと面倒見させていただけませんかねと、お酒を扱われるお店でしたらば、うん、なんかアクシデント事件といろいろあると思いますんでって言って、でここからのね喋りがねやっぱりプロの人ってすごいなと思うな、 うん、デニーロでもできない演技なんですけど、うん、デニーロできないですよ。もう本当にそこで生きてる人じゃないとできない、あれなんですけど、まあ、例えばなんですけども、まあ、警察という手段もあると思います。しかし残念ながら民事不介入と申しまして、なかなか事件性がないと駆けつけるわけにはありません。しかし私どもはクライアント様のご要望とあれば2分できますって言うんですよ。
なるほど。
この時のトーンの落とし方、目線2分で参りますって言った時に、なんぼやったら来てくれるんですかってやっぱり なるところもあるでしょうね、
うんうん、確かになんかストーカーとか全く警察対処してくれないから、 それやったら、ね、そういう人の方が
いいかなって思う時も僕正直あるところが、それもまた最近の話で言うと、でも実際生かされるのは若い方じゃないですか、
まあ
うん、トップがわざわざそのストーカー対策のために動きはしないですよね、うん、けどその若い人は体を張るけど、その自分自身が金もらうわけでもないと、
うんうんうん、
そうなるとちょっとずさんな工事になるかもしれんって話ですよね。
あ、なるほど。
本当に体を張ってやってくれるかというとそうでもないねんけどみたいな話なんですけど、
うん、
何が言いたかったかというと、でも一応まだそういう風な大義はあるわけですよ、うん、クライアントだね。だけどそこの上野のホームレスさんの仕切ってる人に関してはただ金奪うだけで、別にそのホームレスさんを守ってあげるわけでもなんでもないでしょ。
本人もホームレスですからね。
いや、ホームレスって、そうですよね。 Me too ですよね。
いや、でもね、元暴力団とかヤクザだと名乗るホームレスの人は少なくないですよね。高な割合
いるんや。
ましたね、いました。でもなってもね、覚醒剤やってる人とかも多かったです。
いやちょっとそれなんかね、
でなんかあの牢獄というか刑務所に入ってたこう証書みたいなのがあるん
ですええ、刑務所証書ってあるんですか。
証書っていうか、なんか出獄した時にもらえるのかなんだかこうあるんですよね、その、
パスポートみたいなのが。
パスポートみたいな、いいもんじゃないですけどまあ、だから
もうなんか出国手続きみたいなもんでしょ。
まあ用紙ですよね、多分その犯行が押してある。それをね、
ほらにゃ、それを何見せてるんですか。
それをね見せて
俺も昔刑務所おったんやぞって言って、
そう、
あ、それでビビらすっていうこと
で、ビビらすっていう
か、
それでねビビ出すっていうか、そうね、仕切るっていうのはね結構多かったです、ね、
え、見ました、それ。
見ました。
なんかちゃんとした文章なんです
か。あ、普通に何
とかの、
そうですね、普通の何とか大した書類ですね。普通にそんな大層な症状みたいなもんじゃなくて、
ああ、なるほど、
はこう、だから多分それまで公で使えるもんだと思うんですよね、多分どこかでこう。
なるほど、うん、そんな刑務所を匂わすようなフレーズが入ってるわけではないってことですよね。まあもう
いや、刑務所って書いてます。あ、だから多分なんだろう、何かを証明書みたいなものなのかな。でもなんか
初めて聞いた。
もうだから何か知り合いの20何歳ぐらいの人が刑務所から出てきた後にハローワーク行くときに身分証明書にそれ持ってって引かれた。
絶対あかんやん。
就職する気あんまりないよねっていう。
絶対不利じゃないですか。だから自ら受刑、普通隠そうとするよ。受刑者やったっていうことを隠そうとする
んだ。だって身分証になるんだと思うんですよ。で、身分証になるものがない人は多分、
それで蔦屋も入れるんですか。
まあ入れるかもしれないですね。でも
それとあの電話番現住所を書いてるのが
あるあって顔写真とかあれば大丈夫かも
しれない。すごいですね。それ身分証明書する人いる
よ。多分ね、パスポート取った方が100倍早いです。絶対。
しかも就職でも有利やしね。
そう、海外も行けます。なんで
刑務所行ってまして、ね、ま
あ、行けない国も多そうだけど、
まあそうだけど、それは絶対就職には持っていた方がね、身分証明書で。でも頑張りますって嘘つけてない。まああの物取りでパクられましたけど、絶対取りません、取るやろって言われて、多分お前取ろう思うわみたいなね。
まあ再犯しますよね、
絶対。そうでしょう、そんなもん。
やっぱりそうやっぱり同じことしますよね、人間は大体。
いや、それ僕らでもそうですもん、
うん、
癖とか治らへんし、またやってもったっていうの、犯罪じゃないだけ多々ありますもん、
うん、
ね、そんなもんは。
そう、だからやっぱ、ね、そうですよね。やっぱホームレスの酒飲んで暴れる人に、もう酒飲んで暴れないって、酒飲んで暴れないとは思えないっていうのはありますよね。
そういう方はたくさんやっぱり、
あ、だから毎回会うためにボロボロに怪我してる
い
いますね。自分は悪くないって言うんだけど、他のおっさんもいっぱいいるけど、その他のおっさんがそんな怪我してるわけでもないから、だから多分絡んでいくから殴られるんですよね。
自分から打っちゃうんか。うん、
多分じっとしてたらあんま殴られないし、歌とか歌っててもそんな殴られないですよ。で、西成って意外と暴力までのスパンがちょっとあるんですよ。横浜とかに比べて。
あんな激しい街なのに
口で言うから。
あ、そうか、あんからゴロラって
言って、そうそう、
あ、まず口で言いますもんね。
そう、神奈川の人とかね、いきなり殴るとかがある。暴力までがね、
口数が少ない分、
うん、急にらしくて、ちょっと
怖いな。
広島で、あの、僕広島のあの戦争の頃のドヤの話聞いたことあるんですけど、そのやっぱ仁義なき戦いとかだと、やっぱ広島の人らの争いが、はいはい、あの当時はね、めちゃくちゃ関東ヤクザが怖かったらしい。口喧嘩しないらしいんですよ。いきなり刺すっていう。関東だ、東北ですね。だからそのこうコミュニケーションを、ね、しないでいきなり暴力振るうから、その、ね、怖かったらしいです。
確かに、あの大阪の女の子と付き合ってる時に、もうちょっとそろそろ振られる前に何回か警告あったけど、ええ、東北の女は突然振りました。
ああ、でもそうかも。
マジで突然。ちょっと小出しに言えよと思った。もう全てがもう判決出た状態で、もう本当にもう、無理なのでって言って、もうですからもう二度と会えませんっていうのが宣告日に全て執行される
という。そう、下手するともう次の彼氏決まってるから。そうです
ね。あるある、絶対ある。もう次のね、受け入れ先はもう決まってる。受け入れ先はもう決まってるんですよ。もう球団は決まってるんですよ。決まってるんやけど、うん、で一応まあそっちをまあ行きつつ、
そこまで全くお首にも見せないところがすごいですよね。
そうです。いや、ほんまに青木君の派手にはもう、特にあれですよ、札幌の子とかもそうでしたね。
うん、
札幌の人もね、感情あんま出さないですもんね。やっぱり穏やかだから、突然バーンって
東京ってやっぱり、ね、東北文化なんですよね。その地理的にやっぱり東北の人が多いし、だからやっぱり寡黙ですよね。基本的には感情あんまり出さないし。名古屋はね、やっぱりに、やっぱりそういえば西寄りですね、
言葉が。そうだって出す、割とまだ。
うん、ただ、自己愛が強い。
エオマ的
に。エオマ的にダメなこと
です。エオマ的に僕怒られましたから、ダメよって言って。
まあでも、名古屋は名古屋主義なんで、名古屋国の中で生きてるところがちょっとありますので、うん、その
切れる前には一発は告知はある。
ああ、どうだろう、そう、意外と、そうか、どうだろうな、でも、どっちかというと、関西な気はしますね、関西的な、文化圏的には関西な気がします
ね。そう言われるとね、関西、いきなり手出す人見ますね、うん、まず、おのれコロナから始ま
る。そうそう、だから、口喧嘩してるんですよね。だから、荒いなと思うけど、そこから暴力まで行くまでには、ちょっと2個ぐらいスパンがある。
いや、それとね、すごいのはね、大阪でもさらにあの喧嘩の達人になったら、おいぐらーから始まって、でもしばらくしたらですよ、相手のいいとこ見つける人いるんですよ。まあ、しゃあけど、お前もこういうところはえらい思うよ、そらって言って、相手のいいとこ伸ばしてあげようとする人いますから、そういう意味では大阪はあんまり手あげへんかもしれない。引き出しいっぱい持ってある。
もめば突っ込みますしね、みんな。なんか
見るよ、ちゃんと。お前これらボケ言いながら、そのトーンのまま、しゃあけど、お前結構お前みなりええやんけとか言う。おしゃれやなお前言うて、
天皇陛下の息子じゃ言うてる。
私は、そうです、それはもうおかしすぎる。
皇太子か。
おかしい。もうあの何人かしかいい。
もうちょっと話さないとね。
もうちょっとほらほら、なんとかの宮のぐらいつけると、そんなのいきなり、陛下のでしょ。
そうそう、
ね、直系のでしょ。
もうね、一個しかないですから、ね。
もうお二人しかいらっしゃらないじゃん。その日本に二人しかいい品種が目の前にいるって言い張るわけでしょ。俺や。
俺や。いるのに、もうよくテレビに出てる人いるのに。
で、割と、情報はいろいろ持っとるんですか。もう聞いていく。
そのキムチ食べていいですか。これそのスパンが、
息子が
酔っ払ってるおっさん、酔っ払ってるおっさんからキムチをせがみつつ、自分は天皇陛下の息子だっていう、その落差が激しすぎて。
宮内庁らしき人はいなかったですか？
全然いないし、でもね、みんな否定もしてなかったですね。そうかって言った
ら、そうか、それで話をそこで勘
です
。そうなんやみたいな。
勘ですよ、別に証明する気も何にもないです
よ。裏を取るとかもなくただほんまにあの実家が染め物やってんねんって聞かされたぐらいです。ああそうなんや、実家天皇なんや、へえみたいな。
勘です。
皇居って言うても、あ皇居なんや、いえ、へえ、最寄りの駅どこなんみたいな。
特に誰も突っ込まない。
それはでもシュールやな。それはもうめちゃめちゃ面白いですね。面白いな。だからあのなんかほら刺されかけたもありました
よ、ね、あれでもなんかやっぱり
あれどこでしたっけ、上の
山谷ですね。
あ東京からやっぱいきなりのパターン。
いきなりでは僕がこうセンターでところで話を聞いてて、はい、お前に3人ぐらいでお父さんに話聞いてたらこうお父さんたちが後ろを見てこう、そんなもん出さないみたいなことをこう僕の後ろに言ってるんですね。
なんか出したんですよ、これ
刺激したらこうシャッてやられてそうだから、
そんなもん出すなって聞いたらビビるでしょ。
で俺の悪口を言ってるってことを言うわけですよ。僕は言ってないですよ当然、そのお父さんたちに話聞いてただけなんだけど、まあ、被害妄想入って、まあ覚醒剤の人も多いですからね。で後ろでこうおそらく刃物を出されて、出されているっていうのと、あと時間を聞かれて、時間答えたらありがとうありがとうって言われて、もうそんなんだな、そんなんだ、もう今後お前のこと俺が守ってやろうって、これでって刃物出して、これでって言って
、ホームレスとかですよね。
ホームレス。
守るんや俺がと、刃物で。
守ってるからな、お前のことを。
結構な刃物。
いや、だまあ果物ナイフぐらいの感じなんですけど、
まあまあでもブスっていけんことはないです
ね。そうまあだから、まあ酔っ払ってる人とかはとか、おじいさんとかだとやっぱ走ればなんとかこうなるんで
逃げれる
かな。
いやー、やっぱり僕らやっぱそれ地元の大阪の人間でもやっぱり、あそこ夜はやっぱり男でも一人歩き怖いですもんね。どういかに
して左はでもそうですね、警察行った時、最初警察行ったのに昔の警察結構話答えてくれて、いやまああの立ち止まるなみたいな、ものすごい無茶なこと言われました。立ち止まってるとみんなが来るから立ち止まるなとか、
え
走る
だから
突然走るなとか、みんな走、何があったかと走るから、
走ったのかって走るわけですか。
もうなんかでなんかまあまあこれこんなような格好だったんですよ。なんか短パンで、ね、そんな格好してたら警察と間違われる。え、これで？これで間違われる？
チンピラ
よ。でも吉野の警察って一応ね、私服なんですよ。私服が普通にあの労働者の格好してるんですよ。吉野の警察って。
なんか日課ポッカも俳句勢いの。
そうですね。まああのどっちかというとなんつうんだろう、あのディッキーズっぽいとか、あのなんだろう、あのゲームセンター CX の。アリの課長のような格好をしてるんですよ。ただみんな、まあ、耳が綺麗だから、あれは耳が綺麗なのは警察って。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
きちんと買ってて耳が綺麗、
やっぱり皆さんだいぶ耳は、ホームレスの方は
ホームレスは耳が汚いですし、あとまあ言ってね、銃持ってるのでわかるんですけど、よく見れば
銃持ってるんすか。
あ、いや、こんなん持ってないです、さすがに。
いやいや、もう見えるところにこう刺
したってか、銃っていうか、AI の手錠とか、服装だけ刑事あの街に合わせてるだけで、
なるほど、
普通に刑事さんなので。
街に合わす意味ってあるんですかね。
刺激しないためらしいですよ。
だけどもう分かるわけですよ、もう ID に住んでる人だったら間違いなく、ああいう手錠して
るか、まあ、だから背広を着るのよりはってことだと思う。
でまあ、あそうか、
警察官は今はね、ちょっと昔とはまた変わりましたけど、僕が取材してた頃はね、警察隊がこう警備するんですけど、こうまあ6人ぐらいでこう歩くんですけども、ね、前と後ろの距離をね10センチぐらいしか空けないですよ。もうびっちり詰めたの、
き
っと刺されないようにこう。で前に旗持って、でこの6人ぐらいでぎゅうぎゅう詰めでこう歩くんですよね。で、いわゆる
すごいな、
パトカーもなんか 4, 4WD のやつにその網が全面に貼ったんだよね。
あ、もうあの装甲車みたいなのってるけど、
装甲車
に網が入ってて、
で中に普通にフル装備の警察官が、
あ、もうこれ盾持ってる
よ、盾持ってるのがいて、だからね、かなりもうやる気満々なんですよ。
いや、まあそういう有事に備えてますね。
いまだに放水車が出る地域って多分失礼だ
けですから。確かに放水車はもうまず出ないですね。あの時出たもんな、あの暴動の時
だって2000年になってから出てますからね。
あ、もう一回ね、もう21世紀入ってから放水車が出動してる中でなかなかない。
ベネズエラですよ。
いや、ほんまにちょっと日本とは、
なかなかですね。だって放水車ってなんか、白黒ですもん、僕の中で。なんか安保闘争とか
の、あ、そうですね、あの安田講堂にわーってやってるのとかの印象ですわ、
ね、僕も。
まあそこはもう海外しかないですよね。
だから多分そう、いまだに放水車が出る地域です。なんかこう西大で床 の、 あのレンガがところどころないんですけど、はい、あの掘り起こして暴動の時に警察に投げて、
あ、はいはいはいはい、
アスファルト詰めて、
あ、ここら剥がしあったんですか。
ガーッと掘ってそれ投げてたんです。
はあ、はあ、でもあれもう覚えてますよ。19歳というかもう26年ぐらい前ですけど、
90年代ですか。
90、はあ、一番激しかったあのパトカー燃えとったやつね、あれは本当全国ニュースだったんですよ。あれ花博かなんかで、
はいはいはいはい、
出ていけみたいなんで、あれ
花博の時ね、ソープランドも一掃されたんですよ、
ね、飛び出し位置ですかね。
飛び倒れてますね。
飛び倒れてます
か。逆にあの難波とかにあったソープランドとか全部廃止になって、
あ、そうですか、離れてるのにね、実はその花博会場にいただいぶ大阪の中でもそれ美容口繊維の乗ってだいぶ離れてるんですけどね、難波で言うたら。
多分ね、それを契機にみたいなのが常にあるんです。それはオリンピックとかでも、まあ、
ね、それを理由にあるでしょうね、摘発したろっていうね、なくしたろっていうのがね
あったみたいですね。でそれでやっぱりそうでした
。いろいろ見てはりますけど、すいません、いいっすか、
はい、
ちょっと奥多摩を聞きたいんですけど。いや、もうタイトルからしてこれもうね、皆さん
下流の方ですね、一番こう濃いのは
下流方法
なんで、駅でいうと6号土手っていう 6個の号に土手って書いて6号土手って書いてあるんですけど、
はい、
その駅に行ってもらうと降りるとこう河川敷の方に行くと、
はい、
ゴルフ場があるんですよ。これは、ちゃんとした、ゴルフの打ちっぱなしがあって、はいはい、打ちっぱなしのところをこう通り過ぎていくと足の中にこう道があって、そこを進んでいくとホームレスの村があるんです
け
ど、でそこに人がいっぱい住んでてっていうことなんですよね。
割とあれですか、集合的になってる。
そうですね、やっぱり固ま、基本的にやっぱり固めた方が襲撃されづらいので。
ああ、そうか、単体で動いたら。
そうなんですね。だからやっぱり西成の中に入ってきて暴力振る人少ないじゃないですか、やっぱ。
はいはいはいはい、そんな根性ある人なかなかいないですよね。
だから基本的にやっぱり固まるか見つからない場所に住むかがよくて、
はいはいはい、
やっぱり駅前で寝てたらまあ蹴られるんですよ。まあその悪い人だけに蹴られるわけじゃなくてね、酔ったサラリーマンに蹴られたりすることが多くて。
ああ、それたち悪いですね。
やっぱり酔ったサラリーマンって数が多いので、大体の酔ったサラリーマンは素通りするんだけど、
はいはいはい、
100人に1人はいないんですよ。1000人に1人いたら1日1回ぐらい蹴られるね。なんか、まあ、酔ったサラリーマンが1日何千人も通りますからね。やっぱすごくね、理不尽というか羨ましく見えるらしいんですね。なんか
こう気楽やなこいつらみたいな感じですかね。いやいや、でも悪い感回収なんか大変ですよ。
大変ですよ、大変。めちゃめちゃ肉体労働ですけどね。
そう、僕日本橋でダンボール回収ちょっと一回だけ一日だけ半日だけやったんですけど、
ダンボールの
ダンボールのリアカーで、
めちゃくちゃ、ダンボールはめちゃくちゃ大変ですよ。だって1キロ数円ですよね。
僕らの時はね、まあ僕らの時ってそうですよね。僕やられてもらったのは2008年ですから、キロ9円
9円ですよね、
はい、10円9円ですよね。1枚大きいダンボール1枚ぐらいですけど、あれで9円。本当、まず縄張りがあるから全然あのダンボール取りに行ったって、あ、もう出したわって 教えてもらえないですもんね、周りの同業者にも。すいません、どこ行ってもらえますか、そんなは自分で帰ってみたいな感じで。
本ですね。
いや本当に厳しいなと思ったもん。これでやっていけるってすごい人間力と行動力ですよ。
いや相当大変だと思いますよ。だからディアクはいっぱい集めても大した額にならないですよね。だから1トン集めて9円だから1トン集めて9000円とかですよね。
そうですかね、キロが9円ですか。そうですね、
1トンってみたいな話ですか。
だって1トンリアカーでまず引っ張れないですからね。
1トンをっていう、なかなかの。
それで9000円、
いやー儲からないですよ。そうすごい肉体労働ですけどね。
僕は逆に絶対無理だなと思いますよ。やばいし、早朝から起きて、で自分でちゃんとルートを開発して、あのクライアントもみんな持ってます
よ。あ、持ってますね。
うちの顧客とかみんな持ってるんですよ。どこの電気屋さんと契約してね、
とか空き缶とかマンション、ここのマンションの人になんかちょっとタバコとか渡して、その管理人に、その空き缶って、財産だったりするんですけど、その町内会の、それをこう流しちゃうわけなんで、ホームレス、かなり違法行為ではあるんですが、まあ、
なるほどね。
で今厳しくなってなかなか難しくなってますけどね、はい、管理がどんどん難しくなってるので、まあでも廃品回収ぐらいいいのになと思うんですけどね。それないとなんか工事現場から銅線盗んだりし始めるんで、そうなるとなかなかこうより大変なことになってくるので、
駅のホームのゴミ箱からの雑誌も厳しくなりましたもんね。
あ、もうなんか手がね、
変えられなくなったんです、あれ。あれを売るじゃないですか、アルタ前とかで言ってたけど、まあ、売るのもあれダメだったのかな、この前見に行ったらやってなかったけど、あれなんかすごいですね、もう今とこんなになってるでしょ、郵便ポストぐらいの細さになってからもう入りませんやんか。
あ、今日思いっきりやってましたよね、すごいな。
あ、それ、あ、入れてる人いる。
手薄い人なんだな。
そんな、やってるうちに、まあ、嘘だっていくのかね、ずっと訓練してると
、
そこの筋肉だけ
じゃないの、どんどん薄くなっていく、
どんどんスライスしていった感じでね。だけどやっぱり皆さん、僕はあのそれも一回教えてもらったことありますけど、みんなやっぱりそのちゃんと考えてありましたもん。入りやすいように絶対冬場でもジャンパー着ないとか、
あ、なるほど、
夏場でも絶対に T シャツだけやったら汗で滑って入らなくなるから長袖必ず着るとか、
はあ、まあ、怪我もそうです
けど、怪我もそうですよ。あと小平とかね行ったらね、あれなんですよ、もうあのめちゃめちゃもう完全に入らへんぐらい細さやから、うん、その時にトングまでちゃんと用意してあります
よ。あ、そう、なんか、そう、取れるものをね用意してる人意外といますので、
これ必須アイテムですよ。
ハンガーはこう、
そうです、そうです、ハンガーもいますね、ハンガーもいる。そうだからね、そのおっちゃん の, あのリュック見たらほんまにね、あの自動のリコーダーみたいにトングが横に挟っとっちゃうって
言ってね。まあ、だから割がいいんですよね。ただジャンプとかだと1冊50円で買い取ってもらえるので、
うん、当日やったら
そうです ね, ですね。ただ逆に言うとジャンプとかぐらいしか、ジャンプ、サンデー、マガジン、うん、あとまあ週刊誌もろもろなので、うん、平日でかつやっぱり月曜日に集中するっていうのが、ね、うね、あるんですよね。
でもそんなサラリーマンの方が思うほど楽ではない。
いや、それ全然それは楽じゃないですよね。楽じゃないし。
本当にそう思う。
楽やったらやればええやんっていう。そ
どう、いや、僕絶対無理よ。
いやいや、きついですよ、
ね。精神力もないしね。大変。
いや、それはしんどいですよ。
うん、僕たまにストラはそういうことやってるんですから。
いや、あ、空き缶がほとんどですね。でもね、普通に工場で働いてる人とかも多いですよ。
あ、
そうね。そういうところでね、ちょっとやや不法占拠に近くなってくる。ホームレスハウスというよりは、韓国人の部落みたいなような感じ の, その、はい、いわゆる働きつつ家はちょっと違法ってい う, いう感じになってくるんですよね。なんでそういうだからしっかりしてきますよね、やっぱり多摩川に住んでる人はこうそんな怒られないので。基礎工事からし始めますよね、やっぱりどんどん家建て
で、まあ、建物が
でやっぱホームレスの人はもともと土木関係が多いので、
あ、大工さんとか
大工さん、富み、土木関係
が多いので
、まあまあ、そこそこさ、やっぱ小器用な人、器用な道具で、
いえ、
高床にしないと、ちょっとなんか何かとこう、浸水するわ、熱は逃げるわで大変なので、そこらへんきちんとこう。
はあ、でだ岩盤に達するまで掘ってる人も
そこはね、ボーリングまではしてない。
ボーリングはさすがにボーリングはしてるけど、
だでも結構ね、きちんと一旦掘ってみたいなことやってる人多いんですけど、
へえ、それはちょっとなんか僕らがいわゆるなんか素人がイメージするあれとはちゃいますね。あー、モールハウスとかあるブルーシートのっていう感じではちょっとないですね。
そうですね。ただブルーシートはね、最後の最後にかける感じですね。こう小屋を作って最後にかける、だから断熱&防水な感じでかける感
じで。やっぱり断熱になるんですね、ブルーシートは。
あ、そうですね、やっぱ空気をね、挟ませるっていうのは空気は防弾性が高いんで、まあ、こう寝る時もみっちりこう毛布でみっちり、
はいはいはい、こうってせやせややってある。
そうですね、だから多摩川はでもどんどんあの発電機も置いてテレビも置いてって人もいますけどね
はあ、そうですね、テレビ
テレビも置いて、だからさすがに洗濯機はないけど、あの収入はあるんで普通に銭湯入ってそのついでにコインランドリーで洗ってるみたいな、もう普通じゃんみたいな人はいます
ね。はあ、でまた家はしっかりしてるとくりゃね。
で夫婦で住んで、でもうだんだんこれは普通じゃないかっていうか、俺より幸せじゃねえのこれ
だって絶対家電は僕よりも揃ってるやろなとか思いますもんね。
そうね、
絶対に。そう、Wi-Fi 飛ばしたりもしてる。
あ、そうですね、だからアンテナはとりあえずつけて
つけてるんや。
携帯も持ってますし、もう別に僕はいいと思うんですけど、なんかまあ、ね、僕がね、なんかこうインタビューとかで答えて、僕がネットでそのこと書くもんですから、結構テレビとかがバンバン取材して、
今
結構問題になったりしてますけど、だから僕はね、否定 してないですけどね、おもろいなって言ってるんですけど、まあ、なんか急にね、こう、強要になるから、こう。ホームレスはちょっとでもいい生活するとめちゃめちゃ怒りますよね。いいじゃんと思うんですけどね。
なんであいつらはみたいな話なんですかね。
だからね、惨めで悲しい生活をしてたら許すけど、楽しく過ごしてたら許さないみたいな、ね、そういうとこありますね。だからね、でもね、刑務所じゃないんだから、ね、だから刑務所であんまり楽しく過ごしてたらちょっとイラッとするけど、なんか別にね、悪いことしたわけじゃないんだから。
そうそう、いやもう全然でも、ただ僕でもね、なんかね、旭川に新しくできた刑務所が編集されたんですけど、床がフローリングやったのがちょっとイラッとしました、ね。こう行き届いてるんですよ、ここで。あのテレビもあって、クローゼットもあって、作業服しかないのに、クローゼットいらんやんと思って。
畳より効率がいいんですかね。
うん、なんかそうみたいな
のが多分。
要はだから。うん、あれやと思うんですけどね、お金の面。
そうね、畳って結構大変なんだと思う、ね、多分こう効率が悪いような気がする、うんうん、床暖房だとムカつきますけど、
ね、床暖房はダメですね。
床クーラーあったらムカつきますね。
あ、クーラーあります、あります、ついてます、ついてます、ね、
お
あと鉄格子になんか綺麗な模様がついてたらもう腹立つお前を満喫やんみたいな。
それ大丈夫、
かわいい、なんかかわいいなんかデザインみたいな鉄格子やのに、なんかそんなあったりしたら腹立ちます、ね、ちょっとは不自由、そう反省しなあかんわけです
ね。え、そう思いますよね。
だって快適ライフだったらどれですよ、まあ、それは戻りたなるわっていう話ですよね。
ね、それは別にただ単に外で歩けないだけの、
そうだから、それとはまた違うんでしょうけど、あのでもちょっとこれ例え悪いかもしれませんけど、あのそのホームレスの方は悲惨であってほしいという、で僕は一回新潟行った時に、新潟に脳性麻痺ブラザーっていう障害者の子供たちがいるんですよ、で彼らに直接聞いた話なんですけど、で障害者は障害者でいい人であらなくてはいけないっていう定義があるんですよね、うん、って言ったことがある、うんうん、でそれに合わすのが正直嫌で、うん、はっきり言うて嘘もつくし、うん、あの姉ちゃんともエッチもしたいし、性欲もいらなんかもあんのに、うん、成人君主に取材されるのが嫌なんですって言ってます、うん、割と近いような気がする。
あ、それは
そうです、ね、外野が決めたイメージなんですそれ、うん、でホームレスの人は大変ね、かわいそう、寒いの OK やけど、
うん、
障害者の人はあなたは絶対素敵な人、優しい人だよねっていう、そんなこと
ホームレス幻想もありますよ。ホームレスだから悪い人っていう幻想もあるんだけど、
うんうん、
あのそこからひっくり返って実はいい人みたいな、
あ、はいはいはい、実はいい人説
もう、そうだからまあ 両方いるし、大体ダメ人間っていうのは確かに言った。大体ダメ人間なんだよ。それは、
おおむね、
おおむね。おおむね。それは素晴らしい人は、そんな、少なくとも、まあ、なんだろう、社会に溶け込める人、あんまりいないんですよ。社会にそれ溶け込みますからね。
確かにね。だけど、突き詰めていくと、結局僕らにも帰ってきて、ブーメランじゃないですか。喋っていくと、僕もホームレスの方と、めちゃめちゃ話が合う時あって、ああ、やっぱりお互い不適合なんだと思う時があるんですよ。
でもちろんね、そうなんだけど、だからね、そのよ僕が嫌いなのは、はあ、そのいい人だから優しくしようだとか、うん、いい人だからっていうのは嫌いなんですよ、はあ、いい人でも悪い人でも別に何とかするなら何とかすればいいし、はあ、そこそんなに大事かい、
助ける
って助ける時にホームレスはみんないい人なんだから助けようって、悪い人だったらほっとくんかいって話もあるので、
はいはいはいはい、
そこってなんかちょっとなんか恵んでるものの上から目線はありますよね、さっきの
話。そういうやつに対して、うん、お前上から恵みやがって
上から恵んじゃダメですよね。
確かに、ね、あ、ほんますよ。いやでもそれ自分にも戒めですね、うん、自分も絶対そうなって
ます、まあ、でもね、やっぱり、はい、そっち側になったらそうなってしまいがちですよね、どうしてもそれは。だから、まあ、難しいところですよね。まあそれでもないよりは良かったりもするわけですし、
ね、ああ、現実もありますね。その日飯食えたらちょっと
まあ、そう、まあ
確かにな。
だからまあやっぱりでもまあすごいこうボランティアの女の子が T シャツ、なんかエッチな T シャツ、エッチな T シャツでもないか、なんとなくこうピチピチした T シャツを着て歩いてると、
はいはいはい、
よう歩くなと思いますけどね、一緒やよ
そ
んな。
いや、それをその人います？
います、います、結構います。あ、西成はね、今女性多いでしょ。介護が増えたんで、介護ビジネスが増えたんで。
あ、若い女の子多いんだ。
若い女の子も多いし、看護師さんが多いですね。
へ
え。だからまあ、
お仕事で
昔で看護婦さんが多いので、だから女の人が結構多いです。
は
あ、と外国の泊まり客も相当多い
ので。あ、バックパッカーも多いですね。もう安いからみんなドヤに泊まらはりますもんね。
だから全然日本のドヤはやっぱり綺麗なんですよね。てか大阪のドヤが綺麗なんですよ。
綺麗、本当に綺麗。
で、神奈川の寿町のドヤってすげえ汚くて、なんか畳に穴開いてたり、なんか布団になんか虫湧いてたりするんです
けど。うわ、嫌やわ。
でもね、大阪ってね、室内綺麗ですよね。なんか外汚い飲み屋とか入っても、これね、外は意外と汚いんだけど、うちに入ると、
はいはい、
すげえぼったくられたけど部屋綺麗だったなみたいなことありました
いや、ぼったくられたら嫌ですわ
だけど、
いくら綺麗でも
通天閣のあたりでこう美味しいよと言ってついてって、なんか結果はまあややぼったみたいな店で、
あ、プチぼったね、
プチぼったなんですけど、すごい店内は綺麗やったと思って、ぼったくりの店だけど、そういうとこはきちんと掃除するんだな。
あ、でもそれ出ますもんね、姿勢がね、そういうとこ
にね。律儀さあります
よ、ね。律儀とお前。
だからそう、なんか関西ってなんか掃除結構してるイメージがあるんですけどね、僕の中で。こう店内綺麗みたいなイメージがあるんですね。
そうか。だからゴミ屋敷とかもそういえば案外ね、大阪ってないですよね。
ああ、そうですか。
ゴミ屋敷のニュースになったりして、僕らあんまり知らない、ニュースになったりしてるのはまあ最近だ、2年前名古屋があったり、ほんまに大阪でっていうのは、
あ、
掃除しようのかなっていう気も
って言うかもですね、周りの人が。
ああ、なるほどね。あ、確かにそこら辺のコミュニティがね、
おせっかい焼き、
そういるの、近所がもうほんまにやっといてあげればもうあんたーいならやりますもんね。その文化はある
な。まあいい意味では、悪い意味ではあんまり干渉しないので、東京はなかなか、
はいはいはい、はい、
そうそう、サイレンスな文化がありますよね
静寂、
まあなんかそういう、僕もよくそういう、いわゆる何かしてください系はやったことあるんですけど、痛いですよね、その僕に話しかけてください系の。ありますよ。
ったん
す、花見の時にこうなんかトランプしますみたいなやられたりとか
僕トランプしますっていう、
だからその遊んであげますよみたいなそれも編集部は考えないでしょ、そんな僕は考えたわけじゃないですけど逆に似顔絵とかそういうことをやると反応がいいんですよ。
ああ、いいやろうな、嬉しいわ。
だから 何やってるかが分かると話しかけてくれるんですよね。
なるほど。
やっぱり誕生日です祝ってくださいだとなんか得体が知れないからね、多分東京だと厳しそうな気がします。
いやいや東京では多分絶対ダメだと思いますね。
だからやっぱ商売系のことやると東京の人でもやっぱ多少あるけど、でも大阪でもそれはありそうだから、まあ取材するにはやっぱり大阪の方が楽だなっていうのはね、うん、ありますよね。
確かに。
やっぱすんごいヤンキーの子にヤンキーの話聞いて、ヤンキーっている、うんうん、いますって聞いたらいないって言われました
けど、お前だよ
お前だよ
お前だよ。
でその暴力ヤンキーの暴力事件みたいな取材してて、暴乱で暴力なかったらないけどなあ、なんかこの間パイルドライバーで一人死んだなんて、
それだよそれだよ死んだんだよパイルドライバーで、パイルドライバーで死んでるんやすごい。
あと岸和田で取材したときにそんないないよみんな普通だよって、でもあの日本刀を持って自転車で走ってる中学生がいるって言われて、それ
それやそれや
普通じゃないな、
それやそれ激しいな大阪
南米だなそれも、
チリチリチリチリやコロンビアやそんなもん、
だいぶ政府がもうぐちゃぐちゃな感じの地域な感じしますよ。
いやでも面白いですね、やっぱりね。
やっぱ面白いですね、やっぱ面白い。
面白いよな
ぁ。だから今結構尼崎よく
行ってる。尼もあんまり知らない。尼もやっぱすごいでしょ。
なかなか。
尼すごいっしょ。
なかなかすごいですよね。やっぱわあわあって感じですよ。普通にゴミ捨て場の柱になんか皇太子なんとか記念とかでな、これ絶対ゴミ捨て場にしちゃいかん柱をゴミ捨て場にしていらっしゃる。
いやあの鳥が書いてあっても証明しますしね
目印
そんな全然もうむしろ的を絞りやすくしてるぐらいですね鳥居のこの隙間に行くみたいなねここに行くみたいなね、
この神社のこう神社の外の塀を全部使用に使ってるんですよね全員が。なんか普通に、ね、猫の小屋とか作ったりとか、なんか道路を自分のとこと思ってるのがちょっとありますね。確かに
あと一人思い出したけど、あそう岡山ではその蹴出ししてくれた人から聖書もらうみたいなんですよね。
はいはいはい。
その聖書で漬物つけてる人が違うお前不義理やろと思ってます。お前恵んでもらった人が人生のバイブルとしてるもので漬物石にしてましたからね。
ね
そこら辺はびっくりする人、
そこまで重くないような気もしますしね、所詮神だし
な。そうそうそう、なのにね、まあ、でもその人の今身の回りではそれ最大で
重かった、最大に重かった、
バックスの重いのが聖書やったみたいでだけど何ページ目かばっぱってこう折ったりしてるから今日もあるにはある、
読んではいる
んですよ。
まあでも聖書ってね飽きるっていうか、ね、しんどいですもんね。
いや僕までちょっとわからない、そのあの岡山行った時、武田した時、その谷口さんと間違われて谷口さんとして聖書を渡されてるんですよ。で一応読むんやけどよくわからない。
そうですよね、
ちょっと僕らアホにはわからなかったですね。で
も
難しい
講義とかも、あ講義っていうかあの教会って話聞くんですけど、だからある一話をこう長い話の中のとこ取り出して聞くから全体像が分かってない
から
話聞いて、
落語で言うたらもうほんまにあのまんじゅう怖いのとこだけを
そうそうそう
ネタ振りなくいきなり落ち、芝浜でもいきなり夢になっちゃいけねえからって言われるみたいなもんで、
前後が分かんないん
で、前後分からんかったら何にも
その時のキリストがどういう立場なのかが今ちょっと分からない
。はいはいはいはいはい、で感情移入できる。
でもそのいわゆる韓国教会に行った時は、その多摩川の行った時にその説法を聞いたんですけど、やっぱあのやっぱ韓国人らしくキリスト側のブチ切れて大暴れするシーンをやられ
てブチ切れどうですか。
いや宮殿でブチ切れて、その飼ってるヤギとかを放って、でそのむちゃくちゃにするシーンがあるんですよ。そのキリストブチ切れのシーンがあって、
まあそんなタイトルちゃいますけどね、まあ、キリストブチ切れるの巻じゃないでしょそれは。
まあでもね結構キリストブチ切れるの
巻なんですよ。結構怒らはるんや。
あそこでもう本当ブチ切れて、なんかまあそういうことやってるから殺されるんですけど、
いやいやいやいや、そんなこと
はない。
ブチ切れしてたら殺されちゃったんですか。
あ、それは本当にあの、うん、だって元々の宗教のところでそんなブチ切れたりしてるから、うん、捕まって貼り付けになるんですよ、うん、だからまあ本当に単なるやんちゃな男の人なんですけど、
いやそうやんちゃな人なんですか、あれグレートみたいなもん
ね。いや、キリストでもそうですよ、本当に、本当に多分ね、たちの悪い新興宗教のおっさん、
エホバ、エホバとかね。
いや、だからエホバを利用してますからね、あのあれは旧約聖書なんで、はいはいはい、だからそれを乗り越えた上で、であれは古い約束じゃないですか、で新約聖書っていう意味でアダムとかの罪を全部俺が肩代わりしてやるぜっていうのがキリストなんで、だから旧約聖書を塗り替えた意味で新しい聖書を作ってるから、はいはいはい、旧約聖書側から見るとかなり極悪なんですよ。だから勝手に続編書いてるわけです
よ、はいはいはい、許可なく。
元々のバイブルがあってそこにキリストを継ぎ足してるわけですよ、うんうんうん、だからそもそも古い聖書を信じてる人にとってはかなり極悪な感じですよ、うん、勝手にお前新書を作ってんじゃねえぞっていうね、
はい、スターウォーズでキャラクター増えちゃったんですね。
そう、だからもうジョージ・ルーカスいないのに新しい話作ってるのが今みたいなもんですよ、ね、
一緒にしたんだそれとは違うわやっぱり
で、まあ、でもそんな感じがあって、うん、だからやっぱりキリストも信じてない国はかなり信じてないし、まあまあそれブッダもそうで、なんかインドでは全然信じられてなかったりとか、まあ、そういうありますからあれなんですけど、ただ選ぶシーンがやっぱ韓国人っぽいなって
思う
のは、ファチギレ
ファミ寄ってるシーンをやっぱり使うんだなって思います
。そうですか。
で、まあそうそうそう、それもなんかね、でもなかなかそれやっぱり面白かったですけどね、なんか北朝鮮が水爆実験やっても仕方がないね言ってました。原爆実験でも、まあ、仕方ないね、アメリカ悪いねって言ってました
韓国語？
韓国みたいな、ね、北朝鮮系だった。
あ、北朝鮮系なんだ。
あ、でも過去か。あ、でもね、在日の人はね、
逆いい人だけどな。
在日なので北朝鮮系な可能性もあります、
ね。あ、そうかそうかそうか、うん。韓国ではないかもしれない、
ね。うん、そこら辺ちょっとどっちかわかんないですけど、ただまあどっちかというとアメリカが悪いよりのことになります ね。ああ。なかなか。だから僕でもね、本当に好きなんですけど、ね、もうそ。あのそういうのをどんどんこうね、
はい、
だからキム・イルソンでも、ね、安倍首相でも両方残しておいてくれればいいのに、おかしな学校とかいっぱい残しておいてくれればいいのにな、はあ、思ってる
もんなんで、ま
だ
あれも、
森友も、森友も、ね、朝鮮学校も両方残しておけばいいのに、ね、面白いんだよ
ね、森友は見てまうわ、もう毎日森友かも、やっぱりジョンナムですよね。森友ジョンナム、森友ジョンナム
森友ジョンナムさんみたいな、
森友ジョンナム、僕もう今キーワードで全部今録画してますもんね。
あ、森友ジョンナム、
森友関連、ジョンナム関連、
これめちゃくちゃな量になります
ね。なるんですよ、面白いんですよ。見ちゃう、
見ちゃいますか。
見ちゃう見ちゃうし ね、あのわーってやったあの女の子の一人なんかね、やった方いますよ、生徒解放の方なんかね、もう変なあれですけど、ちょっといい女ですもんねちょっと綺麗なんですよね。なんかいろいろ見てまう。
あれだってなんかそういう女優じゃないけど、
なんかそうなんかアイドル、地元のアイドルかなんかやってたんですもんね。
な感じのなんかドッキリでローのコーナーみたいなこと言って
ます。いたずら映像ね。
映像で、いたずら映像で顔に液体かけるってねえだろうとか思って
もそう。しかもバラさずに速攻逃げるっていうのはね。うん、海外まで行くっていうドッキリないですもんね。ね、すぐに出国するっていうドッキリない。そんなドッキリ、もう水平飛行になってからでってれー下に
でってれー、
でってれー言われてもね、
こんなになってる頃に
入れ墨消えた言ってる頃にね、あれも気になる。
あ、入れ墨消えたんですか。
消えたらしいですよ。ねえ、知らない。
だから替え玉説がね。
そうそう、替え玉説がその入れ墨が消えてるからっていうことで、あのジョンナムさんは実際の入れ墨めちゃめちゃ入ってるんですよ。
そこ遺伝子のあれも出てないですね。出す言ってなんか遺伝子検査してるとか言って。
あ、そうなんや。
どうなんですかね。でも本当わかんないですね。
わからん、わからん。けど確かにこんな写真見たらこう消えてる、ここ腹出てるのに で上半身裸の写真3年前の写真見るとガッツリ入ってる
んです、うん、入ってます、ね、
へそってガッツリ入ってるから
マカオかなんかね裸
で、
ね、そうそ
うで僕堀さんよー僕知らさせてもらってますけど消せんことないけどもう綺麗に消えることありえへんって言ってるんです、うん、消えるわけがないやっぱりどうしてもやけどの後みたいなちょっとなっちゃうし
でもそのねいわゆる消しゴムで消すみたいには消えないですかね何回か見た
もん
じゃ
なくて触れてもうたらもうそんなもんね、うん、だからあれはもうね謎です
わねえそんなもん面白いですねでもまあでもやっぱ面白いですね韓国中国北朝鮮あたりは
もうちょっと今年はまたトランプさんが加わるから、うん、
ああいいですねバトルロワイヤル感半端ない
バトルロワイヤルまあ一言じゃないですけどね我々も見にかかってくるかもしれませんけどちょっと奥の方だちょっと休憩や
ああ休憩しましょうかじゃあ後半じゃちょっと映像も見せつつみたいな感じでいきたいと思います僕ちょっとさっき話した玉川の
いやビッタイミスあじゃあ休憩として流すって感じですか
いや休憩後に
あ休憩後もうぜひ見たい
しばらく休憩いただいてこの間にですね本など宣伝してもらえたら
はい、ホームレス本とですね、が1100円、みんな100円引きぐらいなのかな、1600円ぐらいの本、1500円で、あと全部1000円なので、300円引きの本もあります、ね、ゴミ屋敷の本とか、樹海の死体の本と、
すごいな
あと何だっけな。ハムスターの写真集と
全然ちゃいますやんちょっとゴミ屋敷樹海の死体ハムスターとね
袋桃の写真集、はい、あとこれですよね
すいません僕のいろんな体験取材のこれ嘘みたいけど全部ほんまのアジアに中のも今日は1500円で、販売させていただきますので、はい買っていただいた方は、部長券でサインをさせていただくことになってますので、ブックオフに売ろうとせずブックオフに売るからいらんって言われたことがあるんですけどね鼻からブックオフに売ることを全然サインかかっててください売れなくなりますからそんなことのないようにぜひやりますねありがとうございましょう。また後ほど。ありがとうございます。
なんで死んでるか。音楽なんか死んでいいから。俺は幸せになりたいから。幸せになるために。みんなでずっとずっと幸せになるために。